消防署、上級救命講習、応急手当ウェブ講習、e-learningを活用した講習会を実施します。対象、講習当日までにウェブ講習を終了した方。日時、11月3日金曜日祝日午前9時から午後4時。会場は稲城消防署3階講堂。定員は申し込み先着順で30人です。内容、成人、小児、乳児に対する心肺蘇生法や AED の使い方、怪我の手当や搬送法等。講師は消防署応急手当指導員。申し込み、申し込みフォーム、墨字版4面に掲載されている二次元コードから。期限は講習日前日です。申し込み先問い合わせ、警防課救急係、電話 377-7119 番です。環境、10月は食品ロス削減月間。食品ロスは食べ残し、売れ残り、期限が近いなど、様々な理由でまだ食べられるのに捨てられている食品です。食材を買いすぎない、食べきれる量を調理する、冷蔵庫の中を整理するなど、食品食材をなるべく廃棄しないようにしましょう。また、未開封の食品食材はフードドライブを利用しましょう。ご活用ください。フードドライブ。家庭や事業所で余っている食品を持ち寄り、福祉団体や施設等へ寄付するボランティア活動です。市では福祉団体等と共同してフードドライブを実施していますのでご活用ください。問い合わせ、生活環境課、ゴミリサイクル係です。有料広告を募集します。令和6年度版ゴミリサイクルカレンダー。ゴミリサイクルカレンダーは市内全世帯事業所へ配布され1年間使用します。詳細は市ホームページをご覧ください。申し込み期間10月16日月曜日から31日火曜日必着。掲載料1枠2万2000円。企画第1枠第2枠ともに縦27ミリ×横73ミリ。掲載1、カレンダーページの4月から3月面のうち、市指定の枠内。カレンダー配布時期、令和6年3月初旬以降。カレンダー印刷部数5万2000部予定。申し込み。申し込み書に広告内容がわかる原稿を添付の上、郵送または持参してください。なお、申し込み書募集要項は市ホームページ。または生活環境課で入手できます。申し込み先問い合わせ、生活環境課ゴミリサイクル係です。矢野口地区町切れ実践行動。矢野口自治会に協力いただき、地域清掃活動を行います。日時、10月29日日曜日午前9時から11時ごろ。中止の際は、稲城市メール配信サービスでお知らせします。集合場所、矢野口自治会館北側空き地、矢野口1603。ゴミ袋軍手は市が用意します。駐車場、駐輪場はありません。主催、稲城市町をきれいにする市民協議会。問い合わせ、生活環境課環境保全係です。建物のリフォーム・解体工事を考えている方へ、石綿・アスベスト関連規制が改正され、令和5年10月1日より、資格者等によるアスベストの有無の事前調査が義務付けられました。自宅のリフォーム・解体工事にも、事前調査費用の負担や、自宅の設計図書等の提供が必要となります。元請け業者の義務となる事前調査結果の説明報告を受け、説明の際に交付される報告書は大切に保管してください。詳細は、東京都アスベスト情報サイトホームページをご覧ください。問い合わせ、生活環境課環境保全係です。 障害福祉、市民向け講演会、デフリンピックの上映会トークショー。対象、市内在住の方、読み取り通訳、要約筆記あり。日時、10月22日日曜日、午後1時から3時。会場は福祉センター介護予防室。定員は40人程度。申し込み者多数の場合、お断りすることがあります。講師、日本代表アスリートデフリンピック参加経験者、高田裕二氏。費用は500円。稲城市聴覚障害者協会会員の方は無料です。申し込みはメールで、期限は10月20日金曜日。申し込み先問い合わせ、稲城市聴覚障害者協会。メールアドレス、inagi@def.tokyo。傍聴できます。地域自立支援協議会。福祉関係機関の連携のもと、障害者が地域で自立した生活を営めるよう、地域の支援体制に関する課題等について協議を行います。日時、11月13日月曜日、午後3時から。会場は市役所4階、議会会議室。定員は申し込み先着順で10人です。申し込み、電話、または申し込みフォーム、墨字盤4面に掲載されている二次元コードから。11月1日水曜日午前9時からです。申し込み先問い合わせ、障害福祉課障害福祉係です。高齢福祉、認知症講座、物忘れや認知症による不安を軽減できる暮らしの工夫をお伝えします。対象は、おおむね60歳以上の方。日時、11月1日水曜日、午後1時半から3時。会場は、矢野口小吉園4階、地域交流室。矢野口 1804-3。定員は申し込み先着順で15人。講師は、稲城大病院作業療法士、吉田ひとみ氏。申し込みは電話で、10月16日月曜日から。申し込み先問い合わせ、地域包括支援センター矢野口、電話 379-8575 番です。参加者募集体力測定会。運動能力の測定と筋力トレーニングの方法を学べます。対象、市内在住のおおむね60歳以上の方。日時、11月17日金曜日、午後1時半から。会場は、平尾自治会館、平尾 3-7-1。定員は15人程度。講師は健康運動指導士。持ち物、上履き必須です。マスク、動きやすい服装、飲み物。申し込みは電話で10月16日月曜日から。申し込み先問い合わせ、高齢福祉課高齢福祉係。健康のための栄養教室、楽しく美味しくパワーアップ豆料理編。豆料理や豆腐など手軽に使える加工品をアレンジして豆料理を楽しみませんか？栄養満点、簡単一品メニューも紹介します。対象、おおむね65歳以上の方、日時、11月29日水曜日、午前10時から正午ごろ。会場は第三文化センターです。定員は10人程度、申し込み者多数の場合は、初めての方を優先します。講師は管理栄養士、申し込みは電話で、10月16日月曜日から。申し込み先問い合わせ、高齢福祉課高齢福祉係です。視聴コラム、ナンバー140。東京ジャイアンツタウン構想に関する包括連携協定を締結。8月24日、地域振興プラザにおいて、株式会社読売新聞東京本社代表取締役社長村岡明俊様。株式会社読売巨人軍代表取締役社長今村司様。株式会社読売ランド代表取締役社長溝口武様にお越しいただき、 東京ジャイアンツタウン構想の実現等による地域活性化、地域発展の推進に関する包括連携協定を締結し、プレス発表を行いました。この連携協定は、稲城市及び3社が有するそれぞれの資源を活用しながら、相互に連携協力して、東京ジャイアンツタウン構想を実現することによって、地域の持続的な発展、地域活性化、及び地域の教育、文化、スポーツの振興等に取り組み、地域の価値創造、魅力向上に寄与することを目的としています。具体的には、南山東部土地区画整理事業地内において、7月6日に起工式が行われ、建設工事が進められている新ジャイアンツ球場を核として、隣接する読売ランドの既存施設や、新球場の隣に今後建設される水族館をはじめとする周辺の様々な施設整備と一体となって、地域発展、地域活性化を図ろうとするものです。この構想はもともと民間企業の経営計画ではありますが、稲城市の丘陵部開発南山東部土地区画整理事業におけるまちづくりのコンセプトと完全に一致するものであり、市は行政として協力できる部分について全面的にバックアップしてまいります。今後、京王相模原線稲城駅、京王読売ランド駅、それぞれの南口ロータリーを再整備するとともに、早期に都市計画道路を開通させ、稲城駅、京王読売ランド駅、読売ランド正門をつなぐ新規バス路線の誘致にも取り組んでまいります。これらは、東京ジャイアンツタウンへの来場者の渋滞緩和や安全を確保するのみならず、南山丘陵部における新たな動線を創設することで、市民生活の利便性が向上することとなります。ところで、株式会社読売ランドは、稲城市に進出した当初、株式会社関東レースクラブという名称でした。昭和36年11月に読売パブリックコースゴルフ場、昭和39年3月に読売ランド遊園地、同年4月に東京読売カントリークラブゴルフ場が開設され、同年5月に本社が千代田区大手町から南多摩郡稲城町に移転されました。昔は南山地区にオフロードバイクサーキットもありましたが、以来ゴルフ場、遊園地、ゴルフ練習場、温浴施設、老人保健施設、病院、屋内遊園地エリア、屋内フラワーガーデンなど、随時事業拡大と周辺施設整備が進められました。こうして稲城市は読売ランドの事業拡大とともに発展を遂げてきたと言っても過言ではありません。今回の包括協定を機により一層連携を密にし、市民、行政、企業にとってそれぞれウィンウィンの関係が築けたらいいなと思っております。なお、新ジャイアンツ球場のオープンは来年度末の令和7年3月を、水族館を合わせたグランドオープンは令和8年度中を予定しているとのことです。稲城市長、高橋勝弘。